夫婦雑談系ポッドキャスト、うちら夫婦のグダグダな話、略してうちグダ。
内ぐだはリビングでの雑談を垂れ流すをコンセプトに、家庭や仕事その他諸々について話しているネットラジオ番組です。旦那担当のアッキーと
嫁担当の歌の
本物の夫婦が新潟のとあるリビングからぐだぐだとお送りしています。
しょうもない雑談ばかり、勘違いや言い間違いの宝庫なので、適度に聞き流しながらグダグダ話をお楽しみください。
はい、156回オープニングです。
です
ということで、新シリーズの方を始めたいと思いますね。アッキーさん
大丈夫？なんかチャットモさん、そういえばそんな話あったっけって思ってくれてる人どれくらいいるんだろうそんなに大々的に告知したわけではないんだけど、
確かにな
んかそんなみんな当然知ってる通りみたいな感じで始められるとちょっとドキドキするけど、
はい、
新シリーズを始めます。
始めます。
150回の時のシリーズものをちゃんと回収していこうっていう話、どこ行ったんだろうね
断ち消えたね。
あのおいおい200回までに回収していきたいと思ってます。
はい。
で、今回始める新シリーズなんですけれども、
はいはい、
祖父母と腰輪おけさがきシリーズを始めたいと思います。
祖父母と腰輪おけさがきシリーズ、
まあアッキーが柿農家として腰輪おけさがきっていう柿を作ってるでしょ、
うん、
でうちは父親を飛ばして祖父母から俺に継承してるんだよね、
うんうん、
で祖父母が全然もともと柿の産地でも何でもなかった俺の地元を柿の産地にするっていう流れが生まれて、
うん、
その中のメンバーの一人としていろいろ頑張ってきたっていう歴史があって、
うん、
でそれを継いで俺は柿を作っているんだけど、それをしている人間としてこの産地として、腰輪おけさがきにどういう歴史があって、それに祖父母がどう関わってきたのか、どういう気持ちでいたのか、どういう思いを持っているのかっていうのはいつか向き合わなければいけない話だなっていうふうには感じていたんだよ、
うん、
でいつかっていうふうに思ってたんだけど、これやっぱり聞ける時に聞かないとダメだなって思って、
うん、
唐突に行動に移したので、
うん、
特に柿とゆかりのある、収穫期でも特にないこの6月、
うん、
配信日は5月31日なんだけど、
うん、
この6月にこのシリーズをやることに唐突になったっていう感じ。
そうだね、
もう本当急に、いつかこの祖父母にどういうふうに頑張ってきたのかとか、どういう歴史があるのかとか聞いて、内蔵の企画としてもやってみたいなっていうのは思ってたんだよ、
うん、
でもそれをここでやろうとは全然思ってなかったんだけど、
うん、
もう急に今撮ろうって思って、
なるほどね、
このモチベーションの時に動き切ろうって思って、
それ大事だね。
急遽祖父に電話を入れて、
うん、
今日ちょっと時間もらえないっつって
急遽
できればばあちゃんも一緒がいいんだけどっつって時間作ってもらって、
うん、
俺が話を聞いた音声を配信します。
なるほど。
っていう、
うん、
これせめて農系ポッドキャストの日に合わせてやればよかったなっていうのも思ったりはするんだけど、
うん、
6月は月木じゃないので、内蔵はその日の配信はないので、
そうだね、
うん、それを待って後回しになっていくよりはもう始めていこうかなと思って、
うん、
今回から始めます。
始めます。
でこれをやるっていう、意味っていうか俺の中での動機みたいな、なんでやるのかっていうところなんだけど、
うん、
まあ柿の葉を継ぐのを決めたのは自分自身で、それは間違いないんだけど、
うん、
ただ一方ですごく外的要因の大きい選択になってるのは、まあ、事実なんだよね。間違いないっていうか、
まあそうだね、いろんなこうねものがねアッキーの背中にフンってやってきたからね。
そう、その祖父母から来たっていうのを覗いた時に、何もない真っさらな状態から、
うん、
俺がじゃあ農家になりたいって思ったかとか、柿を作りたいって思ったかって言われると、うん、多分すごく低い可能性としては、
うんうん、
その低かったところに、まあ、家がたまたまそういう農家で、で祖父母がいろいろできなくなってきている姿を見ていて、このまま終わっていいのかなって悩んで、
うん、
それで俺がやるっていう風に決めたんだけど、
うん、
ただその柿っていうきっかけはまあ自分の外にあったものではあるんだよね、
う
ん、
そうだね。
でそんな自分が、まあ、これから先ずっと柿農家として、まあ、柿農家以外のこともいろいろやって好き勝手やってるけど、うん、でも言ってもこれから先そのウエイトがまた変わってくる可能性も十分にあるし、
うん、
まあ、その柿農家として地域の産地の中でやっていくキャリアが長くなれば長くなるほど、今みたいにいろいろできていくようになるのかは分からない、
うん、
柿のことがどうしても増えてきてしまう時が来るかもしれないとかね、
うん、
あとは柿農家としていろいろ壁にぶつかったりするかもしれない、
うん、
っていう時に結構この部分っていうのが俺が柿を続けていく根っこになる部分かなって思うんだよね。
なるほどね。
俺が作ってるのは何なのか、うん、自分は何を作ってるのか、そこにはどういう物語があるのか、
うん、
っていうのはすごく重要な部分を占めていると個人的には感じていて、
うん、
だからこそこう何らかの形でいつでも振り返るように振り返れるようにしておきたいなっていうふうに思ってたんだよね、
うんうん、
でそれは文字でもいいんだけど、できればもう祖父母の声がいいなって思っていて、
うん、
それを今回やったっていう感じ、
うん、
でそれを普通に音源として自分で持ってればいい話っちゃいい話なんだけど、こうアーカイブ的に、
うん、
まあ、内蔵に残すっていう部分もある、
うんうんうん、
内蔵は誰かの何かのきっかけになれたら、うん、誰かの何かのプラスになれたらっていう思いを持ってやってる番組ではあるんだけど、うちらの、まあ、家族の歴史とか思い出とかのアーカイブっていう面も持っていると思っていて、
うん、
だからこそそこに入れて何かあった時に内蔵の方で聞けるようにしたいなっていうのがあって、
うん、
これを配信してます。
はい、
はい、腰分けさがきのことを知ってほしいっていう思いももちろんあるしね。
そうだね、うん、
やってる理由の大きな部分の一つ、
うん、
腰分けさがきっていうことを知ってほしい、だから自分がやってることを堂々と胸を張って発信していきたいっていうのもあって、
うん、
これを特別企画としてやっていくことにしました、
はい、
まあ単純に腰分けさがきについては個人的にすごく美味しいと思っているし、
うん、
まあ、柿はやっぱり健康にもいいって言われてるから、
うん、
そういう意味でも腰分けさがき知ってほしいなっていうふうに思ったりしてるってのもあるんだけどね、
うんうん、ね、
うん、ただこれ多分祖父母に面と向かって声を取らせてください、そしてそれを自分のやってるラジオで流させてくださいって言っても、
うん、
多分スムーズにいかないなって思ったので、
うん、
隠し撮りですね話を聞きたいって言ったのは事実だし、それで話を聞いたっていうのはあるんだけど、
うん、
それを録音するとは一切断らずにもう独断で撮った
なるほどね、
うん、っていうのだから、
うん、
いつもよりもしかしたらちょっと聞き取りづらいかもしれないし、あとは、祖父母とコミュニケーションを取るのが結構大変になってきているっていう側面も一応あって、
うんうん、
だから途中で副音声みたいになってる時がねある
副音声
あのじいちゃんはじいちゃんで話したいことを話して、ばあちゃんはばあちゃんで話したいことを話して、
うん、
そしてそれが俺が聞きたい 質問していることと噛み合ってないみたいなカオスな展開になってる時があるんだけど、
うん
まあ、そこはちょっとご容赦いただけたらっていうか、まあ、
そ
こも含めて
お楽しみいただければ
楽しんでいただけたらっていうか、日頃俺がどんな環境でやってるかっていうのを知ってもらえたらっていうか、うん、まあそんなもろもろですね、
はい、
あとお詫びとしては、うん、これ多分祖父の考える時の癖なんだと思うんだけど、
うん
まあ、祖父がお茶を出してくれて、
うん、
話する時は結構そうやってお茶を出してくれることが多いんだけど、
そうだね、
うん、お茶が好きな人なので、
ね、
そのお茶が入ってる湯飲みをこうテーブルにコツコツって机か、
うん、
机にコツコツってやりながら考えたりする癖があるみたいで、
うん、
そのコツコツの音がちょっと入ってるんで、そこはご容赦いただけたらと思います、うん、ちょっと聞き苦しいかもしれないですが、
う
ん、
はい、
ごめんなさい。で結局全部話して2時間ちょっとぐらい話したんだよ
この
話。
あ、なるほどね、うん、結構長いね、
うん、がっつりと話し込んで、うんうん、やったんだけど、
うん、
その聞いた話の内容を抜粋して、で内容の性格ごとに全9回の内容に分けたので、
うんうん、
予定では全9回のシリーズになる予定です、
うん、はい、
飛び飛びでやるのも考えたんだけど、これ飛ばない方が、まあ、興味ある人はまとめて聞いてくれる系の話だと思ったから、うん、一応全9回をスタートは5月31日だけど、まあ、6月中ぐらいかけてやっていこうかなって思ってます、
うん、はい、
ただ、まあ、真ん中ぐらいで1回本当インターバルの回を入れるかもしれない、
ね、そうだね、うん、
っていうふうには考えて、
うん、
います。
ます。
そんなところかな。うんうん、
かな、
まあ、個人的には思い入れもあってやる企画なんだけど、
うん、
うわぁ、興味ないかなっていうチャットモさんもいらっしゃると思うんだけど、それはあのごめんなさい。興味があったら聞いてください。うん、で、まあ、この腰を受けさがきとかそっちの話はいいやっていう方、7月ぐらいからいつものうちぐだまた復活してる予定なので、うん、その時にはまたぜひ戻ってきてください。
はい、
はい、ということで、うん、基本はオープニングとエンディングは俺と歌でやるんだけど、本編のところは祖父母と俺の3人の会話になるっていう構成にしていくつもりなので、
うん、
本編今回一回それで移った後、歌はエンディングでまた戻ってきて、その話の内容について2人でごちゃごちゃ話すっていう展開になると思うので、
うん、
はい、一旦歌がここで退場します。
退場します。
はい、そんな感じでいきます。
はい、
シリーズ第1回は、
うん、
腰輪受けさがきを作る前の産地の様子、園地の様子からやっていきたいと思います。
はい、
はい、では50年の歴史を紐解いていきたいと思いますので、よかったらお付き合いください。
お願いします。
でも締めない俺が。
そうだった。はい、じゃあ本編の方に入っていきたいと思います。
なんか喋らなくていい、
大丈夫だよ、エンディングで話すよ。
歌はオープニング回なんだけど、シリーズ全体のことについて話すタイミングとしてはここなんだけど。
まあそうだね、私もこういう企画をしようと思うんだってアッキーの方から聞かされて、そういえば全然聞いたことないなって思ったので、まあ、私もじいちゃんばあちゃんたちがどういう思いでやってきたのかっていうのを知るのにいい機会かなと思うので、チャットもの皆さんもよかったら一緒に聞いてみましょう。ということで本編いきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、オープニングおしまい。
おしまい。まあ、あのそんなかしこまらんで話してもらえればいい話だっけ。あのさ、まあ腰輪受けさがきを俺が継いで、まあ、4年経ったんだよ、
うん、
丸4年経って今5年目、
うん、
今5年目俺がちゃんと継いで始めて、じいちゃんが85歳の時だから、まあ、ばあちゃんと2歳差だっけ、ばあちゃんは83かの時、まあ、86になる直前ぐらいだねから始めて、今じいちゃんが90でしょ、だからまあ丸4年なんだよね、ほぼで今5年目をやっているんだけど、このタイミングで俺の中でこの 小塩明裂の、まあ、歴史っていうかどういうものを俺は今継いで作ってるのかっていうのを改めてちゃんと一回聞いてみたいっていうのをすごく感じていて、その話を今日はちょっと教えてほしいっていうふうに思ってて、一応今栽培組合が50周年を迎えたでしょ、うん、ってことは50年前に始まったってことでいいの？その辺の頃の話から、まあ、どうこの50年があったのかみたいな話をできればそのじいちゃんばあちゃんの口から
聞いてみたい。30周年の記念誌もある。
あ、分かるわ。あ、そうなの。それもじゃあ後で見せて。ただその記念誌はやっぱりさ、こう書いて文にしたものじゃん。そうじゃなくて、この俺はやっぱりじいちゃんばあちゃんから継いだから、そのじいちゃんばあちゃんの言葉で一回ちゃんと聞いてみたいなっていうのがずっとあって、で、まあ、一応ちょっとやってきて柿のことも少しは分かるようになってきた今の段階で一回その話をちゃんと教えてほしいなっていうふうに思ってるんだよね。だから覚えてる範囲で全然いいんだけど、まあ、50年前がどういう感じだったのかとかから聞いていきたくて。臓器だったんだよね、もともとあそこは。臓器林だったんだよね、松林。
ああ、そっか、松林。
松
もあるよ、竹やぶがも。
竹やぶが。
この竹やぶ。
竹やぶが大きかった。
カニと入れたくて、ヒガニとね。
竹やぶは、
竹林組合。
あっちの
方。大
沢。
竹やぶはさ、なんか、その、お金になってたの。何かを売ったりできたの、竹は。
うん、売って
る。竹がすごい手になった。
竹が売れたの。
竹だ、ハザダキセってほら何でも竹やったすけ売りたんど、ね、これだけそれ、いや竹切りなし出たことや、金とね、
しがにダメになったのはプラスチック。
ああ、そういうことか。
プラスチックとそれからあのステンレス製品だ俺が。
要は今まで竹でやってたのがどんどん物が変わって竹が売れんくなってきた、
う
ん、
まず米あげるザルかまで、うんうん、米あげザルせ
って竹やがな、
竹やった
の、竹も全部竹やったの、
まあ、竹細工ってこと
だよ。
竹細工、うん、
竹細工とあと松は燃料にしてたの、うん、燃料として松の木とかも売ってたの、
ま
あ、燃料は材木の悪いやつ、建築資材。
松林もその松の木を使ってたんでしょ。だってそれは建築資材なの。
建築と道具に使った食い地言ってパイルがなかったわけや。
あ、
だからもう工事するせれば食い地言ってこいらんな食い地やばしちゃったんだ。
食い地、
うん、
なんか
食い地。
ああ、
今ほらパイルができたから、
うんうん、
元はああいうのはなかったから、電柱は筋の木、
うんうんうん、
あの食い地はもっぱら松の木やったわけ、
うん、
ものすごい。それからあのトンネル掘る、
トンネルを掘る、
トンネル掘るのに、
うん、
あの掘ってや崩れないように焼いた言って、
うん、
板を当てて枠にして板を当ててやったもんな。
ああ、そのじゃあ板になる木とかになってたってこと。
いわゆる、うん、建築資材とそれから
土木
と、うんうん、それからあのパルプ、新潟にもパルプ工場があったんだ、
うんうんうん、
今学から輸入してるすけ紙の原料パルプ、
うんうんうんうん、そういうことだよね、
うん、
それ
すがんなのなったっけり。
あ、であとまあ悪いのは燃料として出して燃料
立ち分、
それがでも米は作ってたんでしょ、
ん、
米は作ってたんでしょ。ああ、その頃から、
うん、
米は作ってて米の収入とそのじゃあ竹とか木の
すごかった、
ね、収入と
山のある人は一旦
一旦売れば
100万なんか
あの暮らして1年で生活できちゃう。
ああ、じいちゃんがたまに言う話なの、うん、山売れば金になったみたいな。
だ山頂あれば1年たずつ売られるすけ。
いや、こもつ山あれっけ、山こたんすぐ当たらんかったって
じゃあ農業と林業ではないけど、まあ、半分林業みたいな感覚でうちはやってたってこと、うん、そうそう、他に野菜とかは作ってなかったの、売る野菜は。
いや、もちろんやってたこと。
売ってたの、それは。
あの親時代なんていうね、カゴ数えてや、カゴ出て、
うん、
あの、わからんか、
まあ、あれ、あの、こう
木の枠の、あの、あんだ
縄にあんだが、
あれ、あれに数えて、
わからん、
お父さんだ、
それから、神の方のおばあちゃんたちなんて山チルと、その井田材木屋から買うて立ち物で、今度は冬前んち町売り行った、燃料に、
あ、町の方に、
うん、
日がね、えらんけり、そういう人ほかねえんね、
うんうんうんうん、じゃあそういうのをやってずっと来ていたところに、その松林であったり竹林を農地っていうか、その農業の方で使おうっていう話が出てきたっていうこと、それともどういう流れで柿山が出来上がるん、そこから、うん、
あのね、一番大きいのは
さっき言った
燃料革命、それと灯油があのポンプに加圧してガスにして燃やすのが出始めた、
うん、そうすると
立ち物がやらんようになるって見た、
うんうんうん、
それと大きいのはやっぱり乾燥機の普及の滝、
乾燥機の普及、うん、
稲の乾燥機、
うんうんうん、
分になればみんな滝散り減って、
うん、
モータルの箱に小屋が2つも3つもあって、
うん、
そこへ出ては滝散りして、
うん、
それを売ったわけ、
うんうんうん、竹を売ってたのが
滝、
乾燥機が出るとどうなるの、
ハザかけのハザだけ、
ああそういうことか、ハザで使うから、
そう、
竹を売っていたのが、
うん、
ハザかけしなくなって乾燥機にやるようになってったから竹の価値が落ちてったってこと。でも、うん、
それと山は筋山に小さい地放水地が出るわけ、
うん、
それがあの縦食い言ってチートチートの枝へ一本ずつチータって、
うん、
そして一上かさじへて、あの木細長い木を使うたの、
うん、
そういうのがものすごく盆になればへんな声したもんな、
うんうん、まあじゃあそのいうふうにあの場所は使ってたってことね、まあ、あの場所っていうか、まあ、
竹林
と松と、
それがやる燃料革命、俺ずっと前のものには来たんだ、
うん、
燃料革命と乾燥地の普及、
うんうん、
それでもうやぶも終わりやと見た。
それいつ頃？
40年頃。
昭和？
うん、
昭和40年頃、うんうんうんうん、
そこへ
開拓
降って湧いたのが、田んぼは増やせないから所得増やすには山を畑にしようっていう話が、
はい、エンディングです。
です
ということで、
はい、
祖父母と小芝桶さがきシリーズ第1回をお聞きいただきました。
はい、
が、
うん、
いかがだったでしょうかね。これから9回あんな感じで進行していきたいと思います、
うん、思います。
はい、ということで、
うん、
第1回を聞いてみて、
うん、
どうでしたか。
ね、なんだろう、こう柿山を作って、そっか、もう50年なんだっていう単純な驚きと、
そうだね、
うん、
うちの産地の柿の木はだいたい50歳とか50歳近く、
うんうん、
みたいだね。
でしょ。で、もともとなんだろう、なんか臓器 林業的なそんな感じのことをしてたっぽいっていうのは秋からちらっと聞いてはいたけど、
あでも俺どっちかっていうと燃料にしてたっていう印象が強くてさ、うんうん、本編の中でもそういう話し方をしてたと思うんだけど、
そうだね、うんうん、
建築とか土木とか、
うん、
そっちにも使ってたっていうのはあまり意識になかった、燃料っていうイメージがとにかく強かった。
うん、なんだろう、あとはなんか、ま、松植えてたっていうのは聞いてたんだけど、あ竹もいっぱいいたんだって
ね、そこだよね、
うん、
竹の話は正直ちゃんと聞いたことがなかったと思うんだけど、
うん、
どっちかっていうと竹ぐらいの言い方だったよね。
ね、そうそう、なんかいろんなところで竹を使っていたから、そうすごい竹売れたんだよみたいな話し方だと思った。
竹細工とかさ、まあ、竹のものでいろいろ生活用品使ってたっていう話さ、
うん、
どっちかっていうともう、なんだろう、生活の変化の中でそのちょっと前のところみたいなイメージ、
うん、
社会の授業とかで、
うん、
例えばこう炊飯器がその前段階からかまどまで戻っていくみたいなやつあるじゃん、
うん、
あれに通じる感覚がちょっと正直あるぐらいなんだよね、うん、うちらの世代になってくると、
うん、
でもそれで竹を売って、
うん、
収入の大きいところを得ていたっていうのは、
うん、
なんかすげえなっていうか、
うん、
思うよ ね,
ね。
あと本編ではカットしたんだけど、
うん、
祖父母は普通に喋ってるから固有名詞とかが、まあなんだろう、個人情報がバンバン出てくるんだけど、それでカットしたんだけど、
うん、
その竹を売るっていうのはもう村として管理してたみたいで、それでそれに対して各村にある家が、
うん、
その竹に対する株みたいな状態なんだよね、
うん、
株をどれくらい保有してるかで配当が決まるみたいな。
あ
だから竹はもう村として取って売って、
うん、
それで得たお金を持ってる株に応じて、まあ、株ではないと思うんだけど、うんうん、まあ、持ってる権利に応じて配当するっていうのをやってたみたい。
へえ、まあ、合理的といえば合理的、
うん、であとはその二等品みたいな竹も各家にその持ってる権利に合わせて配当されてたみたいで、
うん、
その竹は自分で売ったりしていいんだって。
うーん、
でその配当がうちは自分の家だけでもらえるだけ持ってなかったんだってさ。
あ、そうなんだ、
うん、だから必ず他の家と組んで必要量に必要な権利の量に満たして、
うん、
それをもらったらその組んだ家とさらに分配するみたいなことをやってたらしいんだけど、
うんうん、
なんとか自分の家だけでその権利持てるところまで祖父は行きたかったみたいで、
うん、
こういろいろ田んぼを工面したりして、それで田んぼとその竹の権利を持ってる別な家と交換したりして、
うん、
なんとか竹の権利を増やしていったみたいな話もしてた。
そうやって頑張って増やしていたけれども、プラスチックやステンレスの台頭により竹の価値が低くなってしまったと。
あとは燃料革命と、
うん
うん
うん、乾燥機の
普及だったっけ。乾燥機の普及ととうとう、
その乾燥機っていうのが私やっぱちょっとあまりピンと来なかったんだけど、
あ乾燥機は、
うん、
これ米農家さんからしたら何言ってんだっていうことを今から話すけど、
あなるほど、
うん、収穫した米を乾燥機に入れるんだよね、
うん、
コンバインは刈り取りと脱穀を同時にするでしょ、
うんうん、
でその脱穀されたもみのついた米を乾燥機に入れて乾かして、そこから玄米にしていくんだよね、
うんうん、
その乾燥するための機械を乾燥機って、
うん、
じいちゃんがあの話の中で言ってたのはそれで、
そういうことか。
そうだからそれがなかった頃は、
うん、
狭掛けをしていた、
あの藁をこうかけるやつ、
脱穀する前の買った稲を 干す、
うんうん、
竹にかけて干すっていう葉ざがけをしていて、
うん、
その葉ざがけをするために竹が必要で竹が商品的価値を持ったっていう。
そういうことか。
乾燥機が台頭して葉ざがけをしなくなって竹が使われなくなって、
うん、
っていう流れだね。これも最初意味が分からなかったけど、
うん、
葉ざっていう単語が出た時に、あ、そういうことかってなってたのは今みたいな、
あ、なるほど、
ので理解したっていう感じ。
私も今理解した、
うん、
なるほどね。まあでもそうだよね、こうだんだんこう近代的っていうのもあれだけど、こう機械的になんていうの、発展していくとやっぱそういうところできっとダメになるっていうかさ、
まあ移り変わっていくんだよね、うん、結局いろんなものは、
うん、
メディアにしたってそうじゃん、うん、ずっとうちらが子どもの頃はやっぱり新聞かテレビか、まあ、あと、まあ、ラジオ、
うん、
雑誌から得るっていうのが、
うん、
もう今では完全に情報源はスマホとか、
うん、
インターネットの方に完全に移って、相対的にその価値のパワーバランスが変わってきてるわけでしょ、
うん、
それに通じる部分だよね多分、
うんうん、
だから竹がすごい価値を持っていた時代があって、そこからそれが価値を失っていって、で、まあ、竹であり松でありが価値を失っていって、うん、じゃあどうするっていうところで山を畑にしようっていう流れが生まれてくるっていう流れみたいだね、
うんうん、ね。
だから俺でも想像がつかないから歌はなおのことだよね。
そうだね、ちょっとやっぱり規模がでかすぎるっていうかなっていうか
山で育ったみたいなもんだけど俺は、
うん、
それでもこう竹をみんなで切って竹を売りさばいてっていうのは、
うん
うん、ちょっとイメージなかったなっていう感じだ ね、
うん、竹なんだ、なんかちらっと竹林組合っていう
言った、
ね、単語も出てきたから、そういう組合もあったんだって。
だからそれがその持ち株じゃないけど権利で分配して運用されてたんだろうね。一軒一軒でやるには多分大変だから、
うん、
もう組合を作って、うん
うん
うん
まあ、
会社化してるじゃないけど、
うん、
会社化に近いような考え方、
うん、
反法人みたいな、
そうだよね、
ことなんだと思うきっと、
うん、それはもうやっぱ村ごとのつながりっていうのはやっぱ強くなるよねって思った。
強いね、
うん、
もともと稲作型の社会ではその村落の共同体としての結びつきがすごい強いっていうのは多分言われていて、もともと稲作もやってる地域だからそれもあったところに竹林とか、
うん
うん、だからずっと昔からそれが根付いてきてるんだろうなっていうのは感じたエピソードだね、
うん
うん、ちょっと農家は辛いよの回で触れた部分ともリンクすると思うんだけど、
うん、
やっぱりそれ相応の理由があるっていうか、
うんうん
うん、背景があるんだなっていうのは今回の件でも感じたかな。
確かに、うん、なんかやっぱりね、この後その山をこう今度どうしていこうかって話し合いに入っていくとは思うんだけど、もうこの段階でそういう流れがあったからじゃあ山を次の段階に持っていこうっていう風に動いたってことだもんね。
そうなるね、
うん、ちゃんとやっぱ流れがあるから今があるんだなっていうのをやっぱ感じる。
そうそうそう、やっぱりそうなんだよね。結局俺の個人的な感覚としては人間は昔から人間なんだよ周囲の環境による違いはあるんだけど、大元の部分がそんなに大きく変わってるわけではなくて、
うん、
同じようなことで喜んだりとか同じようなことで悲しんだりとかしてるんじゃないかなって思ったりしてるんだけど、うん、同じようなことに興味を持ったりとかね、
うん、
ただそれがその時の時代背景であったりその文化的な状況であったりそういうので変わってくると 思うんだけど、それが考え、個人の考え方にも影響してくると思うんだけど、
うん、
そこには何かこう変わってくる時も、急に気まぐれで変わる時ももちろんあるかもしれないけど、こう流れとかストーリーとかがあって、そこでこういうのが出てきてっていうのがやっぱり分かると感覚も変わるし、
うん、
理解も変わるし、それがやっぱりないがしろにできないっていうか、
うん、
そういうところもやっぱり見ていきたいなっていう部分だと思うんだよね、
うん、
一個一個のことだけで見てしまうとつながらないんだけど、柿山になりましたボンだけだと、
うん、
それこそもう社会の歴史の知識みたいになってきちゃうんだけど、もともと竹で生計を立てていて、でも竹がうまくいかなくなってきて、そこからじゃあ収入を得るために山を畑にしていこうっていう流れが生まれて柿山が生まれました、
うん、
だと深さが理解が全然違うじゃん
違う。
それって今回の話に関わらず、この普通に暮らしていく上でもすごく大切なことなんじゃないかなって思ったりするよね、
うん、何かがポンって出てくることってほとんどないもんね。絶対その前段階っていうのは大なり小なりあるものだから、やっぱそこから理解するっていうのが大事なんだなって、もうすでに第1回でちょっと思った、
ね、だからまあ本当にね、さっきも言ったけど本当にもう流れとかぶった切ってポンのパターンもなくはないんだけど、うん、でも割と何らかのこう流れとか背景があって生まれてきている、それは自分の理解できることとか理解できないことを含めてなんだけどね、
うん
うん、だから俺が今フォトグラファーをやっていることにも流れとか背景があるしとか、そういう話だよね、う
ん、ね、大パーツだったっけ、いきなりなんかその文明に合ってない、いきなりポンって出てくるみたいな、
うん、
異物みたいな、うん、
まあちょっとあれだけど、まあ、その当時の技術力とかではありえないはずのものみたいなやつだよね、
うんうん、なんかそういうわけじゃないんだよなって、やっぱちょっとなんか今
あ、
ね、私からしてみたら急にね、こう断片的な話だけだとポン、山、掛け山にしました、じいちゃんからしました、それが今ありますっていう感じだったから、やっとなんかバックグラウンド見えたなってちょっと思った。
そうなんだよね、だから流れで理解するのってやっぱ大切だなって思ったりする、
うん、
ちょっと腰輪桶さがきの話とだいぶ離れて
しまって
るけど、
そうだね、
ただね、まあ、そういうのを感じたりもするよね、
うん、
ただまあとりあえずそんな風なものでしたよっていうところをお伝えした第一回、
うん、第一回でした
感じだね、
ね、
そんなところでいいですか、
OK です、
うん、俺も話そうと思ったらその竹の株的な話はしようと思ってたけど、そう思い言ったから、うん、じゃあ今回はこれで終わっていきますか。
そうですね、
はい、ということで新シリーズ始まりましたので、
はい、
よかったら全9回の予定最後まで一緒に走り抜けていただけると嬉しいです。
嬉しいです、
よろしくお願いします。
お願いします。
ということで今回も聞いていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もぜひまたグダグダ話にお付き合いください。
お願いします。
今回もこれでおしまい。
おしまい。うちぐだではリスナーであるチャットもの皆さんからのご感想やご質問を募集しています。番組紹介のページに受付フォームがありますので、ぜひ気軽にお寄せください。またツイッターもやっています。フォロー、コメント大歓迎です。
ツイッターアカウントはUCHIGUDA アンダーバー RADIO アットマークうちぐだアンダーバーレディオです。ハッシュタグうちぐだでぜひつぶやいていただけたら嬉しいです。
うちはカタカナ、
ぐだはひらがな
のうちぐだです。
お便り待ってます。ではでは、
また聞いてね。